こんばんは、ポップカルチャー裏切らない第114回です、よろしくお願いします。今日はまあ普通に通常回なんですけれども、まあなんかね、ここ最近ちょっと立て続けにですね、もう今やまあ中堅の人気監督というか、まあ巨匠寸前の監督のデビュー作をですね、まあ、立て続けにね見たので、まあちょっとなんかいい並びだなと思ったんで、一応ねノーランとダーレンのデビュー作を見たということでね、ちょっと2本感想を喋ろうかなと思います。まあクリストファー・ノーランと、ダーレン・アノロフスキーですよね、この2人のデビュー作で、クリストファー・ノーランの方が、フォロウィングという映画、そして、ダーレン・アロノフスキーが、パイという映画ですね。どっちも白黒のね映画なんですよね、でも公開時期も、98年と99年ということでね、なんか近い時期に、あるっていうことでね、まあなんかたまたま、しかも同じ時期ぐらいに、まあなんかね、リマスターで上映っていうことでね、いやなんかラッキーなんと、これどっちもね配信がねされてないですね。これ次のやつからはあるんですよね、結構ねあるんですけど、これだけなかったんで、ちょうどもうようやく本当に入手困難なインディーズデビュー作が聞けたみたいな感じの配信でようやく解禁されたみたいな雰囲気がありましたね。それしかもね、劇場でしっかりいい音響でっていうので、なかなかありがたい経験だなと思いましたけれども、でまず、ノーランの方ですね、クリストファー・ノーランの、フォロウィングの方なんですけど、ノーランに関してはね、僕はもうインターステラーがもう大好きというかね、あんなもうね リズメというか、こうなんかもうすごいじゃないですか、やっぱり量子力学がみたいな、なんかこうもう SF のもうなんかもう科学のみたいな感じをやりつつ、そのもう最後はエモでねじ伏せていくっていうかね、あれとかやっぱ大好きなので、まあそのインターステラーがまあ一番好きで、まあそれ以外も結構ね好きな映画、まあテネットも好きだし、あとプレステージ好きなんですよね。プレステージね、笑っちゃうんですけどね、好きなんですよね。とか、だったりとか、まあ、好きな映画が結構多いんですけども、まあ、とにかくね、結構その、ずいぶん人気な監督の割には非常にややこしい作風というか、よくぞ、こんなややこしい監督がこんな人気の人になってんだなっていうふうに思うんですけど、でまあ、フォロウィング、この映画に関しても非常にややこしいですよね。まあ触れ込みというかね、話の始まりとしてはまあなんか暇してる男が、また別の男を尾行し始める、まあ出来心で、ね、尾行し始めるっていうところから始まるんですけど、まあ非常にそこからまあまあ、展開がね、まあ、当然、あるわけなんですけど、まあ、その時系列がね、まあ、こねくり回されてるわけですよ。もうあっちゃこっちゃからもう引っ張ってきて、いて、でまあそのやっぱりこういう時間のねコントロール力みたいなのはさすがだなというふうに、思いましたね。でまあ、70分間っていうね、もうノーランの最近の作品に比べればもう格段に短いサイズ感なんですけど、まあなんか70分間のこの使い方がねいいなと思いましたね。なんかこう漫才みたいな感じですけど、やっぱ持ち時間をどんな風に使っていくのかっていう面白さみたいなので言うと、結構これはいいぞってなりましたね。正直ね、最初はもうめっちゃ眠くて、 もう本当にやっぱ白黒の作品って僕すごい眠くなるんですけど、どうなんですかね、これあるあるなのかな。リプリーとかもマジでちょ眠すぎても今は見れないってちょっと思っちゃいましたけどね。で、まあ、ちょっとだから劇場で結構これちょっと眠いぞって思いながら見てたんですけど、まあ、このねシャッフルされてた時間がこうまあだんだんこう整理されていく、ああこういうことかみたいな風になっていくんですけど、まあ、それでやっぱどんぐいぐいやっぱ夢中になっていって、で幕切れのねなんか容赦なさがこれ非常に良かったですね。なんかああってこうなんか言ってるうちになんかうなってるうちになんかいつの間にか終わってたっていう、この最後のね畳みかけが非常に良かったですね。なんかもう QM1 で漫才だとしたら QM1 で評価されてた感じのやつですよね、このね最後のもう畳みかけで持ってくみたいなね。でまあなんかこの70分ぐらいのサイズ感で見て思ったのは、まあこのねやっぱ時系列シャッフルに非常にこの方こだわっておられるわけですけど、やっぱね解決編みたいなところをわざわざやるだるさを省けるからなのかなっていうのはちょっと思いましたね。まああの時系列の、ね、入れ替えて、まあ、謎を作って、で最後にこの観客側が勝手にこう解釈してそれを解決編としてまあ与えてくれるっていうところで、やっぱりあのなんかもうだるいと、もう解決編は私それは確かにそうだなと思うんです。もうなんか今から解決編始まりますってっていう感じがちょっとだるくて、なんかミステリー系の作品が僕はちょっとあんまり最近は得意じゃないんですけど、まあ、こういう風なやり方をすれば、まあ、物語そのもののこう、まあ、エキサイティングさみたいなのもありつつ、絵でちゃんと説得してくる感じというか、わざわざ区切らなくてもあのもう絵だけでもうズドンとこう突破できる、まあ、こういう部分のやっぱ両立みたいなのがやっぱすごくあのノーランの映画の面白さなのかなというふうに70分で見て、しかもメッセージ性とかも全然ないんで、別にあのだから技法の部分だけがこうスッと入ってきた感じがあって、非常にこう納得いきましたね。だからまあメメントがねその次に来るわけですけど、まあ、メメントのもう前作としてはもう非常に納得がいくというか、まあそりゃこっからメメントに行くでしょうねっていう感じの、作風だなと思ってて、でもそっからのなんかねやっぱ飛躍というかがやっぱりなんかすごいなっていうか、やっぱヒットに伴ってちゃんとこう自分の作風をこう拡張していくっていうのがねやっぱ一流の監督なんだなっていうふうに思いましたけどね。ただまあさっきも言った通りこう70分間の中でこう技法をこうしっかり見た時に、まあやっぱりオッペンハイマーとかも、まあ、この延長上にちゃんとあるなと思うんですよね。やっぱあの時系列をこうトントントンとこう切ってやっていく、で最終的にどこを、まあねまあ、解決編として持っていくかっていうところとかで、はあと思いましたね。まあかなりね面白いなと感じましたし、これ配信とかねもしかして、まあ、リマスターになったら結構配信とかされやすくなると思うんですけど、なんかね90分以下で見れるすごい名作みたいな感じのまとめサイトに入り始めるのはまあ間違いないだろうなという感じでしたね。はい、というところでフォロウィングの感想でございました。で次が、ダーレン・アーロノフスキーですね。 こちらはまあ、まあ一番有名なのはブラックスワンなんですかね、多分ね、ブラックスワン。最近だとザ・ホエールですね。僕はもうザ・ホエールも大変感動いたしまして、結構その後でほぼ、まあ、全作品、監督脚本までやってる作品はほぼ全部 見て、パイだけ残ってたみたいな感じなんですよね。このデビュー作パイだけ残ってたみたいな感じなので、もうようやくこうそこと対峙できたなという感じなんですけど、これは良かったですね。もうこれはもうまさになんかすごい好きなやつでしたね。好きな味がしました。うん、まあパイって円周率のパイですね、記号のパイがタイトルですけど、まあ名の通りの数字に関しての話で、まあ主人公の男がまあ全てのね、世界中の全ての事象を、数式で、もうその一つの完璧な数式で全て理解できるっていう風な、まあ、幻想にね、まあ、囚われてしまうっていう話でして、まあちょっと端的に言えばね、まあ、陰謀論映画ですよね。もうそのでもどうなんでしょうね、これは98年公開でございますけれども、まあ陰謀論っていうね、あんまりこう言葉がまあむちゃくちゃこうポピュラーになるよりははるかに前の作品なんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあ結構これはでもね、どの国の、多分日本の作品にも結構こういうちょっとなんでしょうね、もう執拗に一つのことに熱心して、まあちょっとノイローゼ的になるみたいな作品は結構多い印象なんですけど、まあその一つだなというふうな、まあ、感じで、まあだから全てのことに理由があるはずだっていうふうにこう信じて、なんかまあ不条理な物事とかのやっぱ裏側を見ようと、まあ、血まなこになるような、まあ、非常にこう陰謀論にこう染まっちゃうタイプの人へのまあ警鐘としては機能するんじゃないかなというぐらい、やっぱ恐ろしいトーンで描かれますね。まあ、この白黒で、しかももう前編にその結構激しめのテクノがずっともうバシバシ流れ続けてる感じで、なかなかこう刺激的な映像ですよね。ものすごい数のカットを終わってるような感じもあったりとかして、でね、鉄夫ですね、塚本晋也監督のデビュー作の鉄夫だなって思ったんですよね。数字版の鉄夫みたいな、鉄に侵食されていく鉄夫があるならば、これは、まあ、数に侵食されていってしまうっていうことを、まあ、描いてる作品なのかなっていう感じで、やっぱその方に至っていく経過のやっぱおぞましさというかですね、そこがやっぱちょっとこう非常にサスペンスフルな感じだし、あと、まあ、これもちょっと同時代性で言うと、なんかコンピューターがまだ多分その得体の知れないものとして扱われてた時代の映画なんだろうなっていうので、そのコンピューター自体が何かこう不気味な世界への扉だっていう、レインとかね、あと黒沢清の作品ですよね、カイロとかね、あの辺りの作品のムードを非常に感じた、まあ、コンピューターホラーみたいな雰囲気もあったりとかで、なんかすごいこれめっちゃ99年ぐらいの映画だなっていうのをすごい感じ取ってて、そこがめっちゃ良かったですね。ただですね、まあちょっと一番言いたいのはですね、これもね、なんかすごい話だなと思うんですけど、この映画の、ね、パイの終わり方がザ・ホエール最新作ですね、 もうそのものだったんですよね。もうこれじゃねえかみたいな。でまさかその、まあ、ここまでその話聞くと、まあ、結構やっぱ、まあ、かまあちょっとこうサブカルアンダーグラウンド的な質感の映画なので、まあね、ザ・フォエルは非常にこうなんで、まあ、演劇的かつ、まあ、非常にこうストイックなもうワンシチュエーションの映画っていう感じでしたけど、そこにその結末とそのこのパイの結末がまさか同じところを走るようになるとはっていう衝撃がありましたね。でまあこれって、言うなれば、まあ、ブラックスワンとあと、まあ、レスラーですよね。レスラーっていうアンダーレンの映画もまあもうこれだしっていうところで、やっぱねこのあれの人なんだなっていうふうに思ってて、まあ、このあれっていうのはね、実際ちょっとまあ見ていただければねあれのことだなとは思うんですけど、まあ言葉にするならば、まあ、最後の最後にもうほんの最後の最後、この5はあの後ろであり期間の期ですよね。最後の最後に本当のことが不意に浮かび上がってきてしまうっていう、本当のことに触れてしまうみたいな瞬間で、それはもう本当にその最後の最後にならなければそこにたどり着けないっていう、非常にある種のまあ悲しさですよね。うん、っていう悲しさであれば人間の業みたいなもの、そこにこうたどり着いていくっていう、これをねまさかのデビュー作から一貫して描いていたっていうことに大変もう感動いたしましたね。あ、もうこれをずっとやってる人なんだっていうことが見えて、なんかもう非常に幸せな気分になりましたね。っていう点を含めてもですけどね、つまりまあさっきも言ったノーランもこのダーレン・アロンフスキーもあれですよね、だからデビュー作からもう最新作まで一貫した要素がちゃんと息づいているっていうところで、まあダーレン・アロンフスキーに関しても、まあ、例外はね当然ありますけど、マザーとかね、マザーとかもやっぱすごいですもんね。あれはなかなかちょっとどう捉えていいかまあ分かんない感じの作品ですけど、でもやっぱ基本的にやっぱこの定期的にやっぱ訪れるこの強い作品っていうのは、やっぱりこういう風にデビュー作に合ったものをこうやって一貫して磨き続けてるんだなっていう風に思って、まあ、これは非常に見れてよかったなと思いましたね。まあ、パイに関してはね、あの A24 が、配給を、今回のデジタルリマスター版はしたということで、まあ、この辺りの文脈としてもね、多分ちょっとまたいずれ配信とかもされるんじゃないかなと思うんで、やっぱ何事も本当にこう線で見る大切さというかですね、作品をやっぱ線で見ていくっていうことの面白さっていうのはやっぱ、まあ、むちゃくちゃあるなと実感しますね。やっぱり一撃の面白さが、まあ、もちろんヒットという意味では重要なのかもしれないですけど、やっぱりこういう時代だからこそやっぱね、なんか愛着みたいなのが芽生えていく作家が一人でもいた方がお得なんじゃないかなと思いますし、まあ、僕にとってはやっぱそれは例えば、まあ、工藤官九郎だったりとか、まあ、三木聡だったりとか、まあその邦画系の人、三谷幸喜だったりとかね、邦画系の人ばっかり中学時代ぐらいからずっとそう積み上げてきた、まあ、線の物語があるんですけど、まあ、こうやってちょっと海外の作品の線がだんだんできてきたのが非常に楽しいなと思う次第ですね。あとまあやっぱなんかね、ジョーダン・ピールとかね、あの辺アリアスターもそうですけど、まだまだなんかデビュー作、まだなんか今後こうすごいことになっていきそうな人たちの新作みたいなのをリアルタイムでこう追えそうなのも嬉しいなと思いますし、やっぱね、ぜひ 好きな映画があったらその監督の過去作なども見てみてもいいかもしれないですね、といったところで今日は終わりにしたいと思います。またよろしくお願いいたします。あ、そうです、そういえばあれですね、この配信を聞いていただいている皆さん、知っておりますか、 Spotify for Podcasters というですねアプリが、このアプリ上でのですね収録と配信を打ち切るという風な連絡がございまして、まあ、6月末ぐらいでね、まあもしかするとちょっとこのポッドキャストはですね永久にちょっと凍結してしまう可能性がある。ただブラウザの方でね、ちょっと新しいブラウザの方でこれとこの今ポップカルチャー裏切らないを連携できれば、まあ、そっちに移行できるんですけど、もしかしたらちょっと連携ができずですね、ちょっと新しくポッドキャストを新ポップカルチャー裏切らないみたいなものを多分そうなった場合は立ち上げると思うんで、ぜひそうなった時も聞き続けていただけると大変嬉しいです。まだちょっとね、まだちょっとあがいてみようと思いますので、ひとまずはじゃあコメントやはまあこれで、終わりたいと思います。ありがとうございました。